新日本昔話。はい、初めてのコーナーですね。
そうですね、
はい、今回新しく考えてまいりまして、どういうコーナーかと言いますと、
はい、
知っているようで知らない日本に伝わる民話昔話あると思うんですけども、
はいはい、
それらについてですね、事情通の方がそのあらすじを分かりやすく説明してくれるというそういうものです、はい、ただしですね、その事情通の方が原作に忠実な解説をしてくれるかどうかは、その語ってくれる事情通のさじ加減でございます。
へえ、なるほど、事情通の方がいらっしゃるんですね。
そうですね、今日はお招きしておりますのでですね、
はい、
やっていきたいと思うわけですが、まあ、皆さんもですね、はい、昔話民話の類は、はい、おそらくかなりのものを知っていると思うんですよ。
そうですね、いろいろね触れる機会がありますね。
多分幼稚園保育園等々でですね、はい、読んだ方もいらっしゃるでしょうし、
はい、
ね、桃太郎って言ったらもう あの話ね、
うん、
いろんなものがあるわけですよ。ただしちゃんと知っているかどうかっていうのはなかなかね難しいじゃないですか。
そうなんですよね、意外とこう断片的にとか位置情報ぐらいしか知らなくて、結局あれ結末なんだったっけとか。
そうなんですよね、
タイトルしか知らないよみたいなのって結構あるんですよね。
そうなんですよね、というものをちょっとですねいろいろ集めてまいりまして、
はい、
事情通の方にお話を伺おうと、
うんうん、
そういうものでございまして、まず一つ目はですね、下切り雀。
おう、
うん、タイトルはですね皆さんご存知です
か、ね、はい、メジャーな方なんじゃないですかね、
はい、この事情通はですね私猫屋でございます。
あら、はい、こんな近くに。
下切りスズメに関しましては私にお任せいただきたいと。
あ、これは楽しみですね。ですじゃあ僕ね本当実は断片的にしか実は知らないので
、なるほど、
ぜひちょっと説明していただけたらなと思います。
なるほど、お任せください。
はい、
まず下切りスズメというこのタイトルからですね、
はい、
皆さんちょっと考えていただきたいんですけども、
はい、
果たして下を切られるのか、
はい、
スズメなのか、そうではないのかと。
え、僕なんか名前学名通り取ると下切りスズメだからスズメが切られちゃうのかなと思ったんですけど、
う
ん、
確かにね、まあ、そもそもそういうこともありますけども、
はい、
さらに言うと、
はい、
スズメというのは、
はい、
あの鳥のスズメなのか、
え、
そうではないのか、
え、
こういうこともちょっとまあね考えなきゃいけないという、そういうことがありますよね。
全然その発想なかったですね。
まあ、発想っていうかまあそういうものですからね。
あ、
う
ん、そうか、そう物語、
物語だね。まあ、登場人物としましては、うん、おじいさんおばあさん、
はい、
これはもうね昔話民話類では当然の登場人物ですよ、
はい、
うん、もちろんコーナーも出てきます。
あ、そうなんですね、
まあ、おじいさんおばあさんがまずまあメインキャラクターというか出てくるんですけども、
はいはい、
でこのおばあさんがですね、
はい、
まあ、毎日生活してる中で川に洗濯に行きます。
あ、安心の、
うん、そうそうそう、よくある話ですね、はい、でそうすると、まあ、上流から、ね、こうどんぐらここどんぐらここと、
はい、
子供が流れて
きます。え、ちょっと待ってください、待って
流れてくるんだからしょうがないんだ。
子供が、
うん、子供がね流れてくるんです。まあ桃には入ってなかったんですけど、
あ、
まあ、ね、なんかしら形でこうねバラーっとこう船に向かってくるわけなんですね。
あ、よかった。
あれなんだなんだっておばあさん見るわけ、
はい、
でそうすると、あ、子供が乗ってる、
ね、ちょっと、
でおじいさんおばあさんは実はね子供がなかったんです
よ、ね、あららら、ね、はい、
でもさすがにもうおじいさんおばあさんになっちゃったし、もうこれは二人でねもうやっていくしかないかなって思ってたところに、
うん
うん、子供が流れてきたから、
はい、
これはねもう神様のおぼしめしたということで、
あ、なるほど、
連れ帰ります。
はい、子供なんか、ちょいですか、はい、
ね、山に芝刈りに行ってたおじいさんが帰ってきますよ、
はい、
でどうしたばあさん、ね、なんか子供がいるじゃないかと思って、
はいはい、
でこれこれこういうわけで子供が流れてきました、
はい、
なるほど、それはじゃあ、我々二人で育てていこうということになります、
うんうん、
でね、すくすく育っていくわけですけども、別にまあ桃から生まれてもないので桃太郎じゃないんですが、はい、これはちょっとね鈴を持つんですよ実は。
あ、そうなんですか、リリリリリになる、
はい、だから、あ、じゃあこの子はじゃあ鈴と名付けようと、
鈴ちゃん
と名付けようと、ね、はい、なりまして、
女の子なんですか。
女の子ですね。
なるほどね。
で女の子が、まあ、すくすくと育っていきまして、
はい、
大体15、6になったんですね。
あれですね、綺麗なお年頃なんですね。
もう昔だと何ていうんですか、成人、元服は男の子か、まあまあそういう感じになった頃ですよ、はい、
そっか、結婚とかもできるくらいの年齢なのかな。
その子になった時に、
はい、
まあ別にもちろん鬼は大変なわけじゃないんですけど、
そうですよね、鈴しか持ってない
んですか。そうですね。で実はじいさんばあさんはですね、
はい、
焼肉大好きで、
あ、なんか え、結構お年召してるけど結構食べ物はアグレッシブなんですね。
肉食だったんですよ、は
い、
おじさんばあさんね。
あ、すごい。
で特にね、
はい、
焼肉の中でタン塩大好きで、
タン塩、
タン塩が好きなんだね。そうなんだよね。
塩
厚切りのはね、
はい、
だって、
へえ、
その厚切りのタンがいかにいいのかっていうことで、
はい、
もう 7,8 ページあるから
あ、今はあくまで あらすじとしてこう言ってるから、ちょっとそこは残念ながら端折られるけど、すごい好きだっていうのが
7,8ページ。どういうタンが好きかっていうのも、だんもういくらね、ページめくってもね、タンについて書いてるんだね。
子供びっくりでしょ
う
ね。
そうなんだね。
そこでじゃあ、あ、じゃあその世のお子さんたちはそこでタン塩と出会うんですね。
そうだね。
でこうお母さんこのタン塩と食べてみたいみたいな感じの、
そうそうそう、
あの食育みたいなもの。
それもあるね、あるよね。
なるほど。
でそれを聞いたね、すずが思うわけですよ、
はい、
おじいさんおばあさんがタンをこんなに語っていると、
うんうん、
でも残念ながらね、じいさんばあさんのお家はそんなに裕福ではない。
ああそうですよね。
行っても牛角行けても牛角
ちょっと牛角、うん、牛角あるんですね。
牛角あったんだ。
意外と最近の話なんですね。
最近かどうかわかんないけ
ど、あ、わかんない。
そうそう、庭だからね。
あ、
庭だったんだ
けど、
そう、行っても牛角だったんだって。
へえ。
でね、薄いタンしか食べられないなって嘆いてたんですよ。
あ、なるほど、確かにね。
それに心を痛めたすずちゃんが、うん、
はい、
じゃあじいさんばあさんのために何とか美味しいタンを届けてあげたい。
あ、すごい、うん、親思いっていうんですかね。
そう、
ね、
う
ん、
そう、育て親思い。
そうですね。
すずちゃんが
いい子に育った。
そう、夜、
はい、
抜け出したんですよ、お家を。
あら、
まだみんなね、こう打ち道時ですよ、まさに。みんなが寝静まってる時ですよ、
はい、
ね、布団からスッと抜け出して、
なんかちょっと心配ですね。
そう、タタタタッとね、こう怖いな怖いなっつって行くわけだ、道をさ。
なん
かさ
ー
っと行った、
ね、悪いことにならないといいんです
か、う
ん、
そう、さーっと行ってた、
はい、
道をまっすぐ行ったところの少し大きなね、庄屋さんがあったんだね。
庄屋さん、
庄屋さん、庄屋さんの隣に、
はい、
牛舎があったんだ。牛舎わかるかな、牛をね育てている、そういう、まあ、農家みたいなもんか
な。あー、なるほど、はい、
そこにこう乗り忍び込んでた。
あら、
ね、右手に抱えたこのね、ナタを、
ナタ、ナタ持ってた、
隠しながら行ったんだよ、すずさんね。
あら、
牛さん、牛さん、まあそこらファンタジーだから、牛さん、はい、会話ができるんだよ、
はいはい、
うん、牛さん、牛さん、実はね、うちのじいさんばあさんがね、
はい、
タンが大好きなんだと。
あ、正直に伝える。
伝えた、
はい、
そしたら牛が怒るんだ。
はい、
その言ってもね、
はい、
自分のベルを上げるわけにいかないと、
うん、うん、
でもそうは言ってもその心に打たれたと、
うん、
牛がね、その綺麗なすずちゃんの心に打たれたと、
はい、
ということで、じゃあ少しね、あげるよと。
おう、
アンパンマン的な感じさ。
あ、なるほど、うん、ちょっと
このタンを食べようと、
はいはい、
いうことで、ありがとう牛さん、
はい、
でそこで右手に持っていたナタで牛をバサッ、
え
牛をバサッと切った
わけ。ちょっとあげるよって言って、
うん、
あ、ちょっともらう、
ちょっとだけだと多分それは牛角並みなんだよ、
ね、あ、そう、おじいさんたち的にはちょっと満足、まあ嬉しいけどもっと食べたいなっていうモヤモヤが残るぐらい。
そう、だから本当は 7,8 ページあったそのね、タンについての話の中で語ってたんだけど、
はい、
厚切りのタンが食いたいと言ってたんだね、じいさんば
夢としてね。
そうそう、だからちょっとごめんなさい、だからバサッとっていうことで、その牛をあやめてしまいました。
あら、
で、じいさんばあさんに、まあ、持って帰ったわけじゃん、タンをね、
はい、
すごいなと、こんなにいいタンを食わせてありがとうと。
あ、
じいさんばあさんはお喜びしたんですよ、
はい、
でそれでようやくこのおじいさんおばあさんに恩返しができたということで、すずもあのおじいさんおばあさんもすごい喜んだんだけど、
はい、
でも喉元すぎればなんとやってやつで、
あ、
じいさんおばあさんがまたね、あの時のタン美味しかったね、そうですね、おじいさんと、
あ、また食べたいと、
う
ん、
そう、また食べたい、
はいはい、
言うと、わかりました、承知いたしました。
あれ、ね、なんか聞いたことあるセリフですね。
でさーっとね、行くわけだ、家政婦が。
ああ、家政婦じゃないですね。
鈴が行って、
はい、
でまた同じようなことやるわけですよ、パサッとね。下切りスズメっていうのは、
はい、
そのいいタイトルじゃなくて、こう不活な的なね感じで、
まさか、
泣きの竜とかそういう感じの意味合いで、下切りスズメ、下切りのおスズみたいな感じなんですよ、これ実はね。
え、じゃあ、あの、犯人としてもバレてるんですかね。
うん。そう。そうなんだよ。ちょっとそこからまだ長いんで、そこは端折りますけども。
あ、そっか。最終的にそういう通り名が立つぐらい、有名になっちゃう。
そうなんだよね。
ですね。 へー、すごい話ですね。
でなんかそのまあいろいろあって、はい、あのエンマ様になるんだって。
はちょっとちょっとなんか今すごく大事な過程を。
そうそう、長いんだこの話。
あ、そう。
そ
うそう、
で最初にその舌を抜くっていうところで、
そこがハイライトみたいなものなんですか。
う
ん、
そう、地獄のエンマ様実は、
はい、
舌切りスズメだったって話ですよ。
ああ、え、じゃあ牛はなんか悪いことしたんですかね、もしかして。
そういうね話です、舌切りスズメ。
まさか通り名だとは思いませんでしたね。
はい、
へえ、あ、ありがとうございました、ね。
とんでもありません。また、え、よろしくお願いします。
すごい話でした。いや、あのね、本当僕全然知らなかったんで、
はい、
あのちょっと調べてみたりもしたんですけど。
そうですか。
今の猫屋さんの話はすごくなんかこう、何、サスペンスじゃないですけど、結構衝撃でした、ね。
なるほどね。
ちなみになんかね、別のちょっと調べてみたやつでは、はい、こんな説もあるんですよ。読んでみますね。ちょっと、はい、あの調べて。
お願いします。
舌切りスズメなんですが、はい、おじいさんに助けられて可愛がられたスズメ、多分これ、あの、鳥なんでしょうね。スズメは、はい、おばあさんが障子の張り替えに使おうとしていた海苔を食べてしまい、舌を切られて逃げ出してしまいましたと、
はい。
そのスズメをおじいさんが追って山に行くと、スズメたちが恩返しにご馳走をしてくれたり、踊りを見せてくれました。
うん、
お土産として大小2つのつづらのどちらかを持っていくか聞かれたと。
うん、
そこでおじいさんは小さい方を持って帰って家に着いて中を見てみると小判が詰まっていましたと。
なるほどね。
まあすごいお礼ですね。でそれを聞いたおばあさんが欲張りだからこう大きなつづらをもらおうとスズメの宿に押しかけて大きい方を強引に受け取って、で帰り道に中を開けてみたらその中には妖怪や虫や蜂やカエルや蛇なんかいろいろ入ってたと、
うん、
詰まってて、おばあさんは腰を抜かして気絶をしてしまうと。
なるほど。あ、そっちのやつね。そっちの あの子供向けの方ね。それも、うん、あるあるある。あるある。
なるほど。
あるらしいね。
あ、じゃあさっき僕あの食育だとかなんだとか言ったんですけど、さっきの猫屋さんの、うん、説っていうかその話は、うん、大人向けなんですかね。
そうね。まあ、ヤングアダルト的なね。
あ、
とこ狙ってるやつだね。
じゃあ、いや、値段。じゃあ結構その、なんだろう、週刊誌とかに載って
る、ね。そうそうそう。あの、牛角のね、待ち時間に読んだから。間違いない。
なるほど。
そうそうそう。
まあ、でも新たな、こう、諸説あるのが、まあ、昔話ですからね。ね、また一説、本当新、日本昔話ですね。
そうですね。
はあ、ありがとうございました。
じゃあ続いてはですね、
はい、
金太郎という皆さんよくご存知の ね、あれですけども、
はい、
僕これあんまよく知らないんですよね。
あら、そうなんですか、
はい、
僕知ってますよ、金
太郎。あ、本当ですか、地
上2。まあそうですね、そんな、なんかお高く止まった感じでもないですけど、まあ一応、
じゃあ教えていただいて。
あ、いいですか、
はい、
じゃあちょっと簡単にですが説明させていただきます。
お願いします。
金太郎っていうと何を思い浮かべますかね。
まあなんていうか、赤い、なんていうんですか、服を着た、
そうそうそう、
おかっぱ頭のね、
はい、
少しこうぷっくりした感じの。
そうなんですよ、はい、でまああとその格好でまさかりを持って、
ああそうですね、はいはい、
印象に合うと思うんですけど、
はい、
まあまさかりは別に普段使ってるものじゃなくて、
うん、
ご神用におじいさんおばあさんがね、
うん、
与えたものだったんですけ ど、
なるほど。
その金太郎はすごい力持ちで、
はい、
腕も立ってかつその相撲とかも得意でね、
うん、
結構すごいそのまさかりなんかいらないと。
なるほど。
もう自分の力でやっていけるぐらい強いっていう、すごい村でも結構そのなんだろうな、
うん、
有名な、
あ、はいはいはい、
力自慢の金太郎くんみたいな、そんな感じで結構人気があった、注目の。
それ、そこら辺は私もなんか知ってる気がしますね。
そうそうそう、
はい、
で格好も相まって結構目立ってた、
うん、
みんなこう可愛がってたんですけど、
はい、
なんかねある日すごいその村がちょうどすぐ近くに森があって、
うん、
そこにいろいろこう皆さん木を切ったりとかねしてこう入ることがあったんですけど、
うん、
ある時からすごい凶悪なクマが出るようになって、
はい、
人を襲ったりとかね、動物を捕食しちゃって自分たち人間が取るものがなかったりとか、
うん、
結構その村の人は困ったんですよ。
クマは実際ね、いろんなところに害を与えますからね。
そうなんですよね。可愛いマスコット的なクマっていうのもありますけど、
はい、
まあ実際はやっぱりこう、
そうですね、
普通に戦ったらね、もう かなわないような相手ですから。
クマが食われるかも
しれない。本当にその象徴としてのクマが現れたと、はい、でまあ人間たちは困ったわけですよ、
はい、
どうしようどうしようって、本当このままじゃあの金も使えない、薪とかにね使えないし、食べ物も取りに行けない、どうしようどうしようってなった時に、その金太郎くんがねこう、はい、分かったと、
うんうん、
じゃあ僕がそのね、自分がその力自慢っていうのもあるから、その熊と対決してくると。
なるほど。
でこう相撲とか取って、
うん、
勝ったらじゃあちょっとおとなしくしてくれと。
ああなるほどね。
そういうことです。説得しに行ってくるよと言って、
はいはい、
結構おじいさんおばあさんは心配したので、一応念のためこうじゃあいつものまさかりを一応持ってってねとは言ったんだけど
はい、はい、
大丈夫大丈夫そんなのいらないから、
はい、
ちゃんと相撲で試合つけて話し合いで、はい、あの帰ってくるからって言ってこう勢いよく向かっていったんですよ。それをみんな村の人たちはこう心配そうに、でもきっと金太郎くんならやってくれるだろうと思って、
はい、
あの送り出したんですね。で実際その熊と出会ったわけですね。でやい熊と、あの急に出てきたと思ったら、その人に危害とか加えたりとかして、ちょっとこっちも困ってるんだと。だからここは一つちょっと勝負をしようと。
はいはい。
うん、僕も君もあの力あるということで、
はい、
あの相撲で勝負だってなったんですね。うんうん、で勝ったらちょっともう別に出てけとは言わないから、あのその人に危害を加えるのやめてくれって。
なるほど。
食べ物とかも全部食い荒らすのやめてくれ。
はい。
そしたらこっちもね仲良くやっていくからって言って、そういう感じで説得したら熊もよし分かった。
ね、
そういうことを今までこうわーとか言って嫌だとか言ってこう逃げ回るやつばっかりだったのに、こうちゃんと立ち向かってくるやつがいなかったんでね。
なるほど。
金太郎にちょっと興味を示した、
うん、
クマさんも、じゃあちょっと勝負に乗ってやろうじゃないかと、
はい、
で相撲をやったわけですよ、
はい、
でまあその金太郎くんはやっぱ力持ちだったので、普通の人間とは違って結構善戦したんですが、うん、はい、まあでもやっぱクマはね、
さすがに
強いですよね。そうだったので、もうあと一歩っていうか、もう結構残念ながらこう圧倒されてしまったんですよ最終的に、
うんうん、
で相撲でこう負けちゃったんですね。こう残念ながら
負けましたか。
そうそう、あーっと思いっきりこう結構しかもこう足をこう引っ掛けられて、こう技巧的な
ですね。かわずかけってやつですね。なるほど。
わーみたいなこう。
はい。
それで金太郎は卑怯だとか言って言ったんですけど、はい、これもちゃんと技のうちとか言ってこう言って、またあの いつでも勝負してやるよみたいな感じで、こうあの熊はこう帰っていくわけですよ。
熊はなかなか度量が深いですね。
そうそう、度量は深い。あの結構そのまあ食い荒らすとかそういうことはしてるけど、うん、別にあのね、その人を殺すまではやってなかったんで、うん、
男らしいよね。
そうそう、結構あの気に入っていいですかね、わかんないですけど、
はい、
ただこのままであの金太郎さん的にはもう帰ったらまた、ああダメだったのかとかがっかりさせちゃうし、あのこのまま村が疲弊してしまうのも困ると思って、これはやばいと、どうしようと思ったら、あのね背中につけてたマサカリがあるわけですよね。
はい、ありましたね。
あると思って、まあ、マサカリすごいでかいんですよ、
はい、
で普通の人はそんな軽々と使えないんですけど、あの金太郎さんは一応力持ちだったんで、
そうですよね、
こう振ってあげて、なんかこう体が勝手に動いたらしいんですよ、
は
い、こうなんかこうサクッとその帰っていく後ろを向いてるね、こうクマに向かってこう背中からこうザッ
ザッ
とやったらしいんですよ、
はい、
でまあその一発ではそのクマさんはね、あの、うん、絶命しなかったので、
はい、
こう何をするみたいな感じで、
なるほど、
やめろみたいなことを言ったんですけど、はい、まあその時金太郎さん全然目が笑ってなくてね、こうただ無言でこうザシザシなんかこう何度も何度もこうお腹とか首とかをついてなんかこう刺して、
猟奇的ですね。
ええ、なんかなんならこう口元はちょっと笑ってるぐらいの感じだったらしいんですね。
そうですか。
それでこう首をね切り取って、その首を持って村に帰ってきて、はい、
ほら
ほらって倒しましたよって言って、はい、その村の人たちはちょっと話が違うので、
はい、
あのこうええ
ね、
殺しちゃったのみたいな感じだったんだけど、その金太郎のなんか帰り血のついた笑顔ってね、
はい、
こうこれで村も安心だねって言ってこう笑顔になったのを見て、 そうだねっていうことになって、こうみんなは村の人たちはこう金太郎のその功績っていうのをね、
はい、
こう心から感謝した
り、
こうありがとう、本当に金太郎のおかげで我々も平和に暮らせるよということで、じゃあ金太郎のね、あの功績を称えて我々もなんかこう形残る、形に残るものを作るねって言って、
感謝の気持ち、
ね、そうそう、それで生まれたのが金太郎飴っていうね。
本当ですか。
本当ですよ。
金太郎飴がね。
そうです。あれはこうだから、その
棒状ですもんね。
そうそうそう。
振りやすい。
そうそうそう。あれもまた小さい子も持てるでしょ。あれならまあさすがにこうあの誤殺っていうのはないわけ。
あ、なるほど。
そうそう。でも別にあれは叩いてもいいんだよっていう。
ああ、
そうそう。子供に与える最初の武器みたいな感じで、あの殴ってもできるし食べて美味しいっていうことで。
金太郎飴はじゃあ金太郎さんを称えたものなんで、
そうなん
です。だ、多分じゃあそこら辺のこうパテント使用料もきっとじゃあ金太郎さんの懐に、
ね。そうそうそうそう。だから金太郎さんはそのお金でまたこうおじいさんとばあさんと一緒にね裕福になっていくし、村もそのまあまあマージンとかいろいろ払うけど、まあ作ってるからどうなのかってこう財を成していくって話。
金太郎ケーキが。
そうなんですよ。
なるほどね。
だからその打ち取った熊の首もね、その後こうなんていうんですかね、こう剥製みたいな感じになって、はいはいはい、あの金太郎さんの家にずっとこう飾られてたんですよ。
これが金太郎が大事した熊か。
そう、そういうことがまたかあの後々亡くなった後もこう観光地としてね、
なるほどね、
流行っていってずっと経済的に潤ったっていう話。
あ、なるほど。
この話はまあなんでこうなんていうんですかね、諦めない気持ちっていうんですかね、その、うん、まあ負けるかもしれないけどちゃんとあの村のために頑張るっていう気持ち、もしかしたら返り討ちにあるかもしれないのに、
ね、
あの、あえて向かう、その複数の心っていうんですかね。そしてまあ何ていうんですかね、もうまあ勝つためには手段を選ばないっていうかね、
最終的にはやっぱり、ね、
まあね、
勝てば完全に
変わる。だってそこで熊がもしもじゃあ金太郎を食べてしまえってなったら、もう完全に村は滅びてしまいますからね。
なるほど。
そうそう、
これは金太郎。
そうです。
なかなかこれもあれですね、さっき の, あの下着にスズメと同じように、
はい、
ちょっと残酷な感じもしますけど。
そうですね。まあでもほらこう世の中ね、酸いも甘いもありますからね。
なるほどね。
こう徐々に小さい頃から大変な描写とかとも触れ合わせることでこうね、あのちょっとやそっとのことでもひるまないような子供を育てたいっていう、あの親御さんたちの思いが伝わってるんじゃないですかね。
そうですか、そうですか。私もですね、その金太郎について少し、
はい、
少しですけど調べてまいりまして、
あら、
まあ、SF さんのおっしゃっていた説も、まあ、あるのかなっていう気はするんですが、
ええ、
じゃこういった説もありましてですね、まあ、昔話ということで、
はい、
まず舞台は足柄山なんですね、
はいはい、
足柄山というところに金太郎という名前の男の子がいた。
おお。
でまずその金太郎っていうのはその山の動物たちともすごい仲がいい。
あー、なるほどね。
まあ、ファンタジーですね。
よくある
話ですね。そう、熊さん、まあ、牛さん、
はいはいはい、
で、実際その毎日毎日ですね、その動物たちと相撲をして遊んでいたと。
はい、
うん、遊びだったんですね、こっちの金太
郎
ね。
あ、うん、そうなんですか。
で
ちょろい
です
ね。
でも、はい、いつも勝つのは金太郎だと。
あー、
なんかこう爪が甘い感じしますけどね、ま
あ、
で大きなあの熊でもですね、金太郎が叶えない
こ
ともその力もちゃんと。
あら、ダメですね、熊さん。
で他のですね、相撲だけじゃなくて綱引きやっても、
はいはい、
金太郎一人と他の動物全部やってもですね、
はい、
金太郎が勝っちゃうぐらい、まあ、なんともその力持ちなんですが。
はあ、なるほど。
ただ力が強いだけじゃなくて気も優しいと。
あら、そうなんですか。
でその優しさの、まあ、一つの例としまして、
はい、
ですね、あのいつも遊んでいる熊の背中に乗りながらですね、もう盛りを担ぎながら行くわけですよね、と。で行ってると、あの谷があったんですね。でそこでこう動物が困っていました。
はいはい。
でどうしたんですかっていうふうに話をしますと、橋がないからここに行けない。
あららららら。
でそういったところに金太郎が、ああ、そうだな、じゃあ僕が何とかするよっていうことで、近くに立っていた木をガッと引き抜いてそこを橋にした。
へえ。
みたいな感じでですね、みんなとこう仲がよくやっていたということで、まあ、その強い力と優しい心を持った金太郎はやがてこうね、すくすく育って立派な若者になりまして、えらいお侍さんの嫌いになって、悪いものをバッタバッタとやっつけたと、そういうようなですね話もあるんですが。
あら、なるほどね。まあこん ム諸説もあるんですね。知らなかったですけど。まあでも、こっちの金太郎さんは、まあ、その立派な若者になったけど、所詮お侍さんの家来止まりなんですね。
そうみたいですね。
やっぱね、村のね、財を成すぐらいの大富豪にはなれなかったんですね。
そういうことなんですね。あんまりこう、なんていうんですかね、今、私の紹介した説は、あんまりこう、はい、心にグッとくる、タイプのものじゃなかったんですね。
あ
なんていうんですかね。頑張って、その、強い力と優しい心持っても、なんでも生まれによって、
うん、そうなんですね。
ね、あの使われる人間に回っちゃうかなんです
ね。そうですね。
悲哀がありますね。
まあ、あ、そうね。確かにそうかも。いやでも、へぇ、じゃあ、ここにおける熊さんとかって、全然普通にいい動物なんですね。
そうですね。
はあ、じゃあ、幼年期は動物と過ごし、後年は人間と過ごしていったってことなんですかね。
仲間外れなんですかね、聞いたらね、うん。
ちょっとね、なんかいろいろ心配なところありますけどね。まあ、まあ、それぞれ、まあ、まあ、メッセージは違いにしろ、まあ、金太郎のなんかね、いろいろバックボーンに何かあるっていうのはよく感じますね。
いやいや、ありがとうございました。SF さんのね、事情通としていろいろと教えていただきましたけどですね。
はい。
まあ、こんな感じでですね、日本昔話を新しい解釈とともにご紹介するこのコーナーということですね。はい。皆さんいかがだったでしょうか？
ね、本当結構皆さん、こう、なんだろうな、まあ、私たちがたまたま、こう、知ってた、何？話もそうですけど、はい、あとなんかこう、なんですかね、他の本とかでチラッと載ってるようなあらすじ今も言いましたけど知らなかったっていう人も結構多いんじゃないですかね。
そうですね、私もちょっと知らなかったのもありましたし、
はい、
まあね、話してる中で思いついたこともありますけどね。
あ、うん、どういうことだ、まあ、だからそう、今後もまだまだそういう話っていっぱいあると思うんで、ね、
そうですね、意外とこれ時間がかかりますね。
そうですね、
そう、話したいことは山ほどあって、私もちょっとさっきお話しした記述でも結構はしょりましたからね。
あら、
ええ、
じゃあ結構こう団長の思いで、
そうそうそう、
ハイライトだけにちょっと特化させてくださったってことなんですか？
あくまでもあらすじっていうことでね、実際に、まあ、絵本読んでいただいて、ええ、
結構じゃあ長編対策なんですね。
もうハリポッター並みの、
あ、え、なんかもある
ありますね、上中下ってありますね。
うわ、読みたいですね、うん、
でも中は全部単の話だ。
あ、で、
そこら辺は気をつけていただいて。
すごい単へのおじいさんおばあさんの思いの強さは尋常じゃないってこと。
そうそうそう、そういうことですね。
なるほどね。またぜひねこの機会やりたいですね。
そうですね。ぜひ皆さんも感想でもいいですし、この昔話民話をちょっと説明してくださいってのがあればですね。
そうですね。
送っていただければですね、はい、事情通読んでまいりますので、はい、はい。
あとこんな話知ってますよみたいなのもいいかもしれないですね。
そうですね。はい。
実はなんかこう、なんかよく聞かれてる話ですけど、本当はこういう話じゃないんですよ、みたいな。
うん。
こういう話、本当はこういう話なんですよっていうのをね、また上げてくれれば、はい、ぜひぜひ紹介したいなと思いますので。
そうですね。
ぜひぜひメールくださいね。
メールもしくは、ブログにコメントでも結構ですね。
あ、そうですね。
はい。というわけで、新日本昔話でした。